説教を恐るべき勇士、私引久美子牧師より主のメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。今日は私が出てくる頃はとっても雨が降っていて、そしてあまりにも家事に時間を取られてしまったがためにリュックを忘れてバッグだけを持って車に乗って向かってしまった自分に本当に悔い改めます。本当に礼拝の備えがおろそかで申し訳ありません。ぜひ私のために祈ってメッセージをお聞きください。神様に聞き従って歩むということはいつも万事がうまくいくということではないですよね。聖書に記された人々を見ると神様から愛されているのに、神様の目から見ても正しい人なのに、その人生が本当に苦悩と嘆きにあふれた、そういう人の生き様を聖書から教えられることがあります。まあ本当に私はそれをこう思うとですね、一番先に浮かぶのはですね、旧約聖書の呼ぶ記に登場する呼ぶなんですね。皆さんもきっと同じだと思うんですけれども、神様から正しい人と言われながらも命だけは取り上げないでと条件をつけてサタンが試みに合わせることを神様はお許しになるんですね。そしてヨブは本当に苦しみます。家族を失い、友達から非難され、本当につらい日々を過ごしましたよね。そして彼はもう本当にこう苦悩の時に目にすると確かに励ましにはなりますけれども、普通の日常の中であの箇所を読みますと、神様決して私をこのような人生には歩ませないでくださいと言いたくなるぐらいに、本当にそういう、こう神様を信じていてもこうなのって思ってしまうような人生の時を過ごす方もおられると思います。まさに今日のエレミアもそうでした。神様に選ばれて神様の言葉を取り継いで神様の民であるイスラエルの人たちに伝えるわけですよね。しかし彼の言うことは厳しい言葉でした。だからこそ受け入れられず、そして彼は本当に非難され、そして迫害を受け、そして孤独になり、本当に彼の人生は祝福にあふれてるねとは口が裂けても言えないぐらいに、人の目から見たらとても悲しげな人生を歩んだ預言者ではないかなと思います。しかしそんな彼はですね、最後まで神様の言葉を取り継いで伝えました。どんな扱いを受けようが、自分の生まれた日を呪うように苦しい中にありながらも、その神様との選ばれた使命と戦いながらですね、彼はそれでも言葉を紡いでいくわけですね。そして民に神様から言われたことを伝えていく、その働きをやめなかったわけです。私たちはイエス様が生まれてからの時代ですよね。この地上に来られてもう救いが明らかになってますね。そして永遠の命の希望もいただいてますよね。そして死に打ち勝つような強いお方を私たちは神として仰いでいる、そういうもう本当に動かない揺るがない確信の中で日々生かされてますよね。でもこの時のエレミアはまだイエス様を知ることはありませんでした。そしてですね、そういう耳から聞いたり目から入ったりというそういう情報はなかったわけです。本当にこの見えない時代、未来の見えない時代の預言者の苦悩というのが今日のところではエレミアの告白を通して強く語られているのかなと思います。また小さな信仰の私たちにとってはですね、このエレミアの心の揺さぶられる揺らぎのような告白を通して、自分たちが本当に小さな信仰であっても主に愛され、主と共に生かされてるんだなっていう希望も見出せると思います。今日はですね、この見えない時代、その 預言者として生きたエレミアの告白から信仰を与えられたときに、それをはるかに超える素晴らしい恵みと偉大さを持って受け取って私たち生かされていることを今一度確認したいなと思うわけです。まあ、このエレミア書は何回も今年度は読んでいくことになってますから、何回もエレミア書の話をするたびに皆様には耳がタコができるぐらい、耳にタコができるぐらいに聞いてると思うんですけど、エレミアは本当にバビロン捕囚というのを一番実は語った人なんですね。そしてもうエレミアイコールバビロン捕囚というぐらいに、もうそのイスラエルの民が神様に背く、その一番の最高潮に波の高いところで予言をした預言者です。まあ本当に民の状況がひどかったわけですね。そして今日のところの20章、今日は7節からですけれども、この前の節にですね、初めてエレミアがバビロンっていう具体的な言葉を出してくるんですね。この後にもう何十回っていうぐらいにバビロンという言葉がいっぱいエレミアから出てくるんですよ。実は初めてバビロンという今具体的なあれですよね、イスラエルの民が神様から見放されるというか、ひとたび距離を置かれる具体的なやり方のキーワードはバビロンですよね。バビロンにの国に滅ぼされて、そこに連れて行かれて礼拝も捧げられず、神様を仰ぐこともできず、神様の沈黙の中をしばらく彼らは歩むわけですから、そういう本当にこう辛い時っていうんですかね、そのもうことを初めてバビロンという具体的な形で話したのもこの20章になっています。そしてここをちょっと前のところを振り返りますとですね、この時代は本当に民がもう一番マックスに悪い民だったわけですよ。神様に背く、まあ今の日本の国を見ますとそれは当たり前のようにあることなんですけれども、こちらの神を拝み、こちらの神を拝み、そしてこのことに関してはこちらの神を拝み、もう二股とかのレベルじゃないですね、何股もかけて礼拝してたわけですよ。そしてしっかり祭儀も行っていたわけですね。しかしながら彼らは神の民としてもう選ばれて歩んできた人たちです。しっかりと唯一の神と関係が、契約が結ばれているわけですよね。祝福のそういう中にありながらも他の神々を拝むわけですね。そして他の神々の儀式を取り入れてみたりするわけです。そのくせ唯一の主の御前に出ますと、主よ主よと名前を叫ぶわけですね。そして礼拝を捧げ、唯一の神にも同じように頭を下げるわけです。それを本当に神様は耐えて見ておられました。神様が一番嫌なことなんですね。愛する者が他の者に頭を下げるというのは神様にとっては耐え難いことなんです。それが本当にもういつも行われていた、そういう時代だったわけです。その彼らに取り継ぐ言葉ですから、もちろんそこから私のもとに戻っておいでっていうメッセージになるわけですよね。もうそれはやめなさい、悪いことだよっていう警告になるわけですよ。そういうことっていうことは決して耳障りのいい言葉なわけではないわけですよね。そしてこの前のところでエレミアは神様に言われて、その民たちの長老閣の、要はその民のリーダーですよね、リーダーの人たちに神様の言葉を伝えるわけです。その伝えた話がこの間光先生がお話しした砕かれた壺の話ですよね。砕かれた壺のようにあなたたちも砕かれるんだよっていうことを警告されるわけですよね。そして実はそれを聞いていた祭司の一人がエレミアに食ってかかるわけですよ。そしてエレミアは撃たれ、そして本当にこう迫害されるわけですよね。でどんどんどんどん苦難になっていくわけです。でここからさらにもっと言うことが厳しくなりますから、もうどんどんどんどんエレミアは孤独になり、非難を受け、命まで狙われるようになっていくんですね。そしてその祭司の一人であるそのリーダーとのやり取りの中で、彼は バビロンの国の捕囚にあなた方はなるんだよ、滅ぼされるんだよということをはっきり今回話してしまうんですね。そしてその後に彼は神様に告白という形で祈りを捧げるわけです。自分の揺らぐ胸の内、また本当に今置かれている環境がどれだけ苦悩に満ちたものなのか、そのエレミアの神様の言葉を取り継ぐゆえの労苦と苦悩を神様自身に打ち明けるわけですね。その祈りの言葉が今日の箇所になっています。まことの預言者のゆえに彼の生き様に降りかかった虚しさと失望、そして本当に悲しみが描かれているところだと思います。まあ、皆さんもすでに読んでくださったのを聞いておられるから嬉しい気持ちになる箇所じゃないなっていうのはよくお分かりになっていると思いますけれども、今日はそこから本当に私たちの恵みが何なのかということを気づいていきたいなと思います。それでは内容に入らせていただきます。18節、今日後ろから読んできますから18節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。なぜ私は母の胎から出て労苦と嘆きに遭い、生涯を恥の中に終わらねばならないのか。もうこの言葉を聞いただけでもちょっと悲しくなってきますけれども、エレミアという預言者の歩みを少し振り返ってみたいなと思います。エレミアはですね、神様に従順でした。そして先ほど言いましたようにエレミアの活動時期っていうのはですね、本当にイスラエルの民が最悪の状況の信仰生活を送っていた、神様の忌み嫌う神に背いた生活を送っていた時期に立てられた預言者です。ですからですね、話す言葉自体がその民にとって決して耳障りのいい話なわけじゃないわけですね。どちらかといったら受け入れがたく突っぱねたくなるような話も多かったわけです。なぜならば彼らは神の民に選ばれているという自負もあったんですね。ですから神様があなた方を滅ぼすよ、あなた方にこういう警告をしてるよっていう話に関しては、何言ってんだお前って言いたくなるわけですよ。そういう民の状況にあったわけですね。しかもエレミアの状況をもっと悪くしたのは、彼らに都合のいいことを語る預言者が他にいたっていうことですよ。エレミアだけが預言者として立っていたわけじゃなく、彼らが喜ぶような言葉を語って心地よくさせる偽の預言者がいたっていうことです。まあでも私たち胸に手を置いて考えるとですね、私たちも耳障りの悪い言葉、自分を非難されること、自分のちょっと気になる行いをつつかれたりしたときに、つい口から出るのは防衛の言葉だったりしますよね。いやこうだったとか言い訳言ってみちゃったりとか、でもねとか言ってみたりとか、本当にだから決してこの民ばかりをいや悪いやつだなっては言えないわけですよ。ある意味私たちも気づかぬうちに持っている一面でもあるわけですね。しかしエレミアはですね、そういう人たちに耳障りの悪い攻撃されても、自分が本当に苦しみを受けても、それをずっとこう語っていたわけですね。本当に彼は神様の言われた通りにそれを人々に伝えていたわけです。それゆえに神様の言葉を民に伝えるがゆえに、彼は孤独になり、そして迫害を受け、非難を受け、あざけり笑われ、本当に人生が苦悩と失望に満ちたような歩みになりました。もう本当に涙の預言者っていう言葉が彼の人生の悲しみを表していると思います。本当にそういう中にありながら、彼はそれでも決して人側には立たないんですね。そしていつも神様の御言葉を何があっても忠実に守り、そして伝えてきました。しかしそれゆえに、もう想像を超えた苦難が押し寄せてきたがゆえに、先ほど読んだように自分を 自分が誕生する自分の存在を呪うほどに悲痛な思いを持っていたんですね。おそらくエレミア自身ももう限界に近いような苦しみに耐えて耐えて耐えてきた、しかしながらその胸の内がもう砕け壊れそうな、そういう心情の中にあったのではないかなと思います。ですからバビロンの捕囚のこともおそらく不意に空地から出た、そういう言葉であったのかもしれません。そして本当にその言葉自体もですね、彼の一つの苦しみになってくるわけです。労苦と嘆きにあり、生涯恥の中に終わらねばならないのか、自分の人生に希望がないこと、そして本当にその恥ともいえる歩みをこれからしていくのかと自分の存在を嘆くわけです。本当にこう悲しくなってきますね。そしてですね、その言葉をまたさらにこう重しを乗せるようにですね、14節15節には、呪われよ私の生まれた日は、呪われよ父に良い知らせをもたらし、あなたに男の子が生まれたと言って大いに喜ばせた人は、もう本当に自分が生まれてきたこと、自分が今ここにいることを呪われよという言葉で彼は心情を表しているわけです。本当はですよ、命の誕生っていうのはですね、喜ばしいことですよね。逆に言うと最高の喜びですよね。新しい命の存在がここに誕生したっていうことは喜ばしいことですよ。そこを呪われよっていう言葉で表すっていうことがどれほどの苦悩であったか、おそらく皆さんも感じ取ることができると思います。そしてですね、ヨブ、先ほど言いましたけど、ヨブも実は自分の生まれた日を呪っているんですね。ヨブ記3章3節から6節には、私の生まれた日は消え失せよ、男の子を身ごもったことを告げた夜もその日は闇となれ、神が上から顧みることなく、光もこれを輝かすな、暗黒と死の闇がその日をあがなって取り戻すがよい、密雲がその上に立ち込め、昼の暗い影に脅かされよ、闇がその世を捉え、その世は年の日々に加えられず、月の一日に数えられない、数えられることのないように。もうこの言葉も分かりますよね。どのぐらい自分の生まれた日は なかったことにしてくれっていうことですよ。ヨブも本当に神様のお取り扱いを受けて、人に理解されづらい人生、本当にその孤独と苦悩に満ちた、とても悲痛な思いを抱くような、そういう歩みをしたわけですね。私はですね、でもイエス様の生まれたとかこの地上に来てくださった後の時代の人なので、これを聞くとイエス様の十字架の姿もちょっとこう霞むんですよね。ああ、イエス様も本当にこれ以上のイエス様きっと苦しみにあったんだよな、十字架っていうのはもっと苦しかったはずだよなってちょっと思うわけです。ちょっとそのイエス様の苦しみのことも覚えておきたいなと思います。そしてですね、そういう中にありながらですよ、自分の誕生の日を呪うエレミアでしたけれども、しかしそのような中で彼は主に希望を抱く言葉を口にします。11節から13節、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。しかし主は恐るべき勇士として私と共にいます。それゆえ私を迫害する者はつまずき、勝つことを得ず、成功することなく、甚だしく恥ずかしめを受ける。それは忘れられることのない常しえの恥辱である。万軍の主よ、正義をもって人の腹渡と心を極め見抜かれる方よ、私に見させてください。あなたが彼らに復讐されるのを、私の訴えを あなたに打ち明けお任せします。主に向かって歌い、主を賛美せよ。主は貧しい人の魂を、悪事を図る者の手から助け出される。自分の苦悩を口にするエレミアでしたが、それと同時にですね、彼は神様に希望を抱き、神様を褒めたたえるんですね。自分と共におられる神様は恐るべき勇士である。ちゃんと正しさを見極め、そして私たちの人の思いをしっかりと探り、そして本当に真実をしっかりと見届けてくださる方、そこにエレミアは希望があったわけですね。エレミアは神様に従順でした。人の中では、この地上の人間関係、またこの彼の生活の中では孤独だったかもしれません、苦難だったかもしれません。しかし神様だけは自分を分かってくれる。そして神様はいつの日か自分がに代わってちゃんと正しさを表してくださる、それを示してくださる、それを自分に見せてくださる、その恐るべき勇士である神様が彼の希望であり支えだったわけですね。だから彼は神様の言われた言葉を折りが良くても悪くても語り続けられたわけです。しかし先ほど言いましたように、彼の生きた時代はイエス様が登場してないんですね。イエス様が登場してないということはですよ、福音がわからないんですよ。まだ救いのお知らせが来てないんですよ。そしてですね、死に打ち勝って復活するイエス様のその強い見姿を見聞きすることができないんですね。救い主が来ることが予言では語られていても、目にすること、実際にそのことを耳にすることはできないんですよ。預言者と会う、その救い主と会うことはできなかった人たちですよね。そしてそのことの真実を聞くこともできなかったわけですよ。あくまでも神様が託した預言という形でしか触れることができなかったわけです。イエス様はマタイの福音書の中で、種の例えのところですけどね、言われました。はっきり言っておく、多くの預言者や正しい人たちは、あなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである。だからですね、神様の素晴らしさ、神様の偉大さ、そして本当にその神様が自分を生かす礎となっていたことは、よくエレミアは分かっていました。でもエレミアは自分の語る言葉の未来の先は分からなかったんです。神様から言われたから伝えた。その先に祝福のご計画があること、その先に本当に神様が私たちのためにこのことが起こるんだ、私たちが主と共に歩むためにこのことがなされるんだ、そして本当に私たちに救いがあるんだっていう、そこの確信はなかったわけですね。だから彼は言葉を語り、神様に言われたように従順に言葉を語りつつも、それを語る自分の存在は喜べなかったんですね。イエス様はですね、同じようにというか、この苦しみ以上の苦しみを味わわれましたよね。しかしイエス様はご自分が救い主であること、そしてご自分が神の子でありますから、全部神様のご計画を知っていたわけですよ。そしてもうそれを逆に言えば、もう当たり前に歩んでいたわけですよ。ですから自分の命を落としてまでも民を救うご計画が神の御心にかなっていること、父なる神がどれほどそれをお喜びになるかを知っていました。そして自分は苦しみの中にひとたびあるけれども、しかしながらその先に尽きぬ希望があること、決してなくなることのない未来があること、そして 命があること、それもよく分かっていたんですね。エレミアは本当に自分がのことを嘆きました。しかしイエス様はそこで本当に自ら進んで命を捧げられたんですね。苦難の中に飛び込んでいったんですね。そしてそのイエス様こそが三位一体の神様ですから、恐るべき勇士なわけですよ。私たちはそれが聖書を通してはっきりと聞こえますよね。そして私たちはうちに聖霊なる神様が住んでくださってますから、信仰の目で見ることもできるわけですよね。私たちは恐るべき勇士が私たちと一緒に歩んでいることを知っているわけですよね。エレミアは見ることもなく聞くこともなく、それでも神様に従順に従って語り続けました。自分を呪ってもです。でも私たちはどうですか。イエス様がもう確実に私たちに絶対的な約束をくださって、それを私たちは本当に見ることができる。そして聖霊なる神様を通して体感することができるんですよ。そのことをですね、しっかりと心に焼き付けたいなと思うわけです。でですね、実はエレミアもそうは言いながらも私の負けですっていうぐらいにちゃんと感じていたことを記しているんですね。信仰の素晴らしさを実は記しているんですよ。私の負けですという言葉がそうなのって思うかもしれませんけれども、9節のところ一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。押さえつけておこうとして私は疲れ果てました。私の負けです。私はですね、ここに神様へのギブアップっていうふうに赤字で大きく書いてありました。さあ、いつ書いたのか分からないんですけど、あ、でも本当にアーメンって皆さん言えるんじゃないかなと思います。神様の言葉っていうのはですね、生きてる力なんですね。本当に生きてる言葉なわけですよ。生きてる力なわけですよ。私たちは時々もう神様どうしていいか分かりませんって嘆きの声を上げます。その時ですね、御言葉を通してその悲しみが薄れていった経験ってないですか。辛くて辛くてしょうがない時に賛美の声を上げ、また賛美の楽の音を鳴らした時にその痛みや悲しみが薄れていったこと、そして気がついたらそれが恵みに変わり心の平安に変わったことはないですか。それこそが神様が与えてくださっている、神様が共におられるっていうことですよね。そしてそれは私たちが神様からいただいたからし種一粒の小さな信仰の中にその力がぎゅっと詰まってるわけですよ。私はですね、今日からし種一粒をもある信仰というふうにここのところは込み出しをつけさせていただきました。本当にそう思ったんですね。私たちの信仰、信仰は小さいですよ。なぜならですね、ここでね、実はエレミアもそう思っていたんですね。だからエレミアは自分のことを13節で貧しい人の魂というふうに言ってるんですよ。主に向かって歌い、主を賛美せよ。主は貧しい人の魂を、悪事は図る者の手から助け出される。エレミアの神様に対する希望ですよね。この貧しい人の魂っていうのはエレミアの魂のことですよ。エレミア自身のことですよ。エレミアは自分が本当に小さなものだということを知っていました。この告白の中でも、ああ主よ、あなたを信じて私は決して揺らぎませんという告白はないですね。この前の節では、本当に私はあなたのもう名前を言うのはやめよう、あなたの名を語って名を口にしない、あなたのその名によって語ることはやめたいって思ったことがあるからこそ、この9節では主の名を口にすまい、 もうその名によって語るまいと思っているわけですよ。思ってもって思ったわけですよ。しかしその反面で、主に向かって歌い、主を賛美せよ、主は貧しい人の魂を、悪事を図る者の手から助けてくださる。神様は私たちを守りきってくださる。そして必ず私たちにいかなる試練が起こっても、神様がそこに勝利してくださるっていう宣言を同じ口から語っているんですね。私たちは完全に信じきって、あなたにもう絶対的についていって、私は大丈夫ですっては言えないですね。なぜなら本当に私たちが神様から受け取っているこの手のひらにある信仰はちっちゃいからです。しかしその中にはもう無限の神様の力と、偉大な神様の存在と、そして大きな守りがあるわけですよね。そしてその信仰は決して私たちから取ることはできないんですよね。新約聖書にも書いてありますよね。宣言されてますよね。神の愛はがもたらした信仰は、決して神様は私たちから取り上げることはなく、また私たちがそれを脱ぎ捨てて取り去ろうとしても取れないんですね。まあ、この後報告でもちょっとお話があると思いますけれども、ここのところ天に見送る数が多いんですね。そしてですね、実は昨日もですね、愛するご主人を天に送った姉妹のご葬儀にご奉仕をさせていただきました。その時にすごく印象的な言葉があったんですね。もう本当にやるせない、そしてうつむくしかない、涙しかない、その中でここぞという時に神様に祈った、そして賛美歌を歌った。そしたらだんだん希望が見えてきた。そしてだんだん自分自身が今この生きている愛する夫との時間を大事に生きようと思ったっていう、こうお話があったんですね。私たちはですね、本当に試練に弱いですよ。そして目の前に起こる辛い現実を直視することはできないですね。そしてそこから逃げたいと思う。そしてできればそういうことを見ないようにしようと思う。でもですね、その現実っていうのは変えられないわけですよ。そしてその現実っていうのはどうしても乗り越えないと生きていけないんですね。生きていくっていうのはそこにとどまってることじゃないんですね。そこを超えていかなきゃならないんですよ。その時にですね、神様は言葉を通して、神様を褒めたたえる褒め歌を通して私たちに力をくれるんです。生きる、エレミアはだから生きられたんですよ。よく知ってたんですよ。恐るべき勇士が私たちのうちにしっかりと柱を築いて生かしてくださっていることを、私たちのあらゆる困難を引き受けて、代わりにちゃんと私たちのこの小さな歩みを褒めてくださることを、見ていてくださることを、どんなに他の人に非難されても、あざけり笑われても、あなたは私の愛する子だよと手を差し伸べてくれる主の共にある姿をよく分かってたんですよ。私たちはですね、もうイエス様がもうすでに来てくださった時代の人たちなんですから、それは絶対的に心に刻んでおかなきゃいけないことですよね。私たちには希望の人生があるんです。そして私たちは強いんです。からし種一粒の貧しいものであるかもしれません。でも主にあって強いんですよ。生きられるんですよ。神様が生きる力をくださってるからです。神様が私たちを生かしておられるからです。そして神様が私たちを、過ちを犯す私たちを、あるがままの姿で私の目にたっとい、私の目には良いって言ってくださるからですよ。そのことに 誇りを持ってそのことを柱にして私たちは生きていきたいなと思います。お祈りいたします。恵み深い主よ、私たちはあなたから信じる心を与えられ、そしてそれがからし種一粒ほどの小さなものであることを認めます。貧しい魂の持ち主であり、本当に欠けの多いものであります。しかしながら本当に今日のエレミアの告白を通し、移ろいやすい弱い貧しいものであっても主は愛してやまず、私たちと共にあって恐るべき勇士となって共に歩んでくださる、共に生きてくださることをしっかりと私たちは教えられました。感謝します。そしてあなたは人目につかない小さな行いをいいよと言ってくださり、また陰で涙する私たちの涙を拭ってくださり、生きよと力づけてくださる、その肩をたたいてくださるあなたの道からに生かされていることを感謝いたします。たとえ死の影を歩む時も私たちは恐れません。なぜなら恐るべき勇士主が共に生きてくださっているからです。そして私たちはいかなる苦難の中でも賛美の歌を歌います。あなたを褒めたたえます。なぜならあなたを褒めたたえることが私たちの生きる力となってあなたとの絆を深くするからです。どうぞ主の愛に生かされるものとしてください。あなたの愛とともに私たち歩むことができますように。主よ、どうぞあなたのご栄光に満ちたその歩みを共に歩ませ生かさせてください。この1週間も主にあって褒め歌歌い、喜び感謝を持って生き抜くことができますように。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。